2022年2月12日に行った暗号通貨勉強会の録音です。シンガポールで AI とブロックチェーンのエンジニアをしている西村さんと、東京でブロックチェーン系ベンチャー GU テクノロジーズの CTO をしている近藤さん、そしてシリコンバレーでコンサルティングをしている私渡辺が話します。話す内容なんですけれども、GU.net というサイトにあらかじめまとめてあります。このポッドキャストのショーノートにブログへのリンクを貼っておきますので、そちらもよろしかったらご覧ください。今日はすごいたくさんニュースがあるので、もう快速でいきたいと思うんですけれども、最初にまずソラーナのハックの話をして、その次、昔懐かしいビットフィネックスのハックで奪われたビットコインが取り戻しに成功したっていうのと、ゲームストップとイミュータブル X が提携しましたっていう話、そしてジュリアン・アサンジ・ダオの話と、マイクリプトとメタマスクの話というのをこうダーッとやっていきたいと思うんですが、まず最初ソラナハック、軽く何が起こったか読みますね。ソラナをイーサリアムとつなぐウォームホールというブリッジのバグが悪用されて、$325 million、330億円相当のイーサーが盗まれましたと。でウォームホールはイーサリアム上で、イーサーを、ラップとイーサにすると。でまずイーサリアム上でそのなんか資産が凍結されるわけですね。でそれがあることが確認の上でソラナ上でそのイーサリアムをバックにした、新しいラップとイースをソラナ上で発行すると。でそれをもとにいろんな人がまたディファイのいろんなことをしているという仕組みだったんですけれども、イーサリアム上にラップとイーサーがないのにあると思わせるという技で、ソラナ上で架空の ラップとイーサーを発行して、総額1万2000イーサーが、イーサリアム上のチェーン上にソラナからまた戻されて売られてしまったということでですね、$325 million の被害になりました。でこれ、ちょっと話題になったのは、このワームホールのバグ、1月半ばにもうすでに判明していて、しかもパッチが、公開されていたと。でもそれをディプロイするのが遅れていて、でディプロイする前の2月2日にこのハッキングが起こってしまいましたと。で、このハックでイーサーの担保がないラップとイーサーが、ソラナ上に出回ったことになって、これそのディファイなんで、そのラップとイーサーを使ってさらにいろんなことをみんながディファイのことをしているということで、被害がどんどん広がっていってしまうんじゃないかと懸念されたんですけれども、翌日2月3日にワームホールの大株主の、ジャンプキャピタルというところがあるんですが、ここが全1万2000イーサーを補填しますと発表して、事件は一旦は収束しましたというのがソラナハックです。いかがですか？
いや、ブリッジはいつも危ないなって思いながら、まあ、こんなでっかいのが起こったんだなって私は見ていました。
それなんか言ってる人時々いますよね。ブリッジって結構やばいよね、みたいな。
やっぱりね、そのネットワークに閉じてるところはそのディセントライラズドというか人の手が加わらずに、なんだろう、スマートコントラクトで動きますけど、ブリッジのところって、ね、ネットワークを超えるところはどこかが中央集権にやらなきゃいけないっていうところはやっぱりつつかれるところですよね。
これ多分正確には多分どっちかというとこのワームホールさんが、まあラップとイーサー発行してるんですよね。まあだからイーサーも担保にということだから、まあなんか何らかの金融のライセンスとか必要そうな気がするんですけどね、日本とかだったら。まあでも前もありましたよね、ポリネットワークでしたっけ。
ありましたね。
あれはデセントロライズにそれ、まあ、このブリッジもやろうとしたけど、結局バグはバグっていうところで、まあセントライズかデセントライズかっていうか、バグがあったらダメだよっていう、そういう話なんだと思うんですけど、
あとこのバグ、分かっててパッチを公開してディプロイするまでに何週間もかかるっていうのはどうなんでしょうか。
いやー、なんか、多分舐めてたんじゃないですか、その言うてもすぐにそんなところをね、こうついてくるやつはおらんだろうと思って、だから本当にワームホールさん側のミスですよね。
ですね。
これ他の、まあね、例えばポリゴンとか、まあ、他のブロックチェーンにも言えることですけど、その、まあ、運営主体がちゃんとどういうふうにちゃんと運営してるのかってことすごく大事だと思うんですけど、今あんまりみんなそこって見てないですよね、なんとなく。
そうかな、結構、まあ、業界の人は見てるんじゃないですか、そうでもないですか。
まあ、理想的には、まあ、イーサレムがやっぱり安全なのは、まあ、そのコミュニティがどういうものか分かっていて、まあ、あとアルゴリズム信頼できるよねで済むんですけど、うん、でも分かってます、ポリゴンとかがどういう運営されてるのかみたいなのって。
でもなんかいろんなところでインタビューに答えてますよね。
うんうん、
一応実名でやってる。
まあ、最近すごいプレゼンスがのは出てきて、まあ、それ実名でやってますけど。
寿司のみとかそういう名前じゃないっていう。
うん、顔出しでちゃんとポリゴンはインドの、インド人の何々さんがやってますっていうのは出てる。そうそう、
いや、このだからインドのスタートアップであるっていうこともすごく大事だと思っていて、だからインドの法律で何かあったときってポリゴンどうなるのかなっていうのはちょっと気になってるんですけど、なんかね、ダメとか言われたら、いきなりポリゴンなくなったりするんですかね、もしかして。
なんか、ただそのリスクって結構、あの界隈、あの私の周りだと、あのバイナンススマートチェーンって大丈夫なのかなっていうことをみんなつぶやいてて。
そうそうそう。いや、それはもうまさに一番危なくて。
うん、
あれバイナンスってマルタにあるんですよね。
マルタ石
陶器なのかな、
うんうん、マルタ陶器だと、
ね、
そうだからあれはマルタチェーンだよって僕結構言ってるんですけど、しかもバイナンス一社でやってるから、まあ、非常に危険だと思いますけどねっていう感じですけど、このフォームブリッジはどこの会社なんですか、アメリカですか、
ワームホールですか、
ワームホール
は多分アメリカですね。このジャンプキャピタルもアメリカだと思うんですよね。
この補填できるのがすごいですけどね。
これでもこの業界の特徴じゃないですか。なんか何百億円の被害、はい、補填しましたみたいな話って、すごいなんか、
ごめんとか
毎年起こりませんか。
そう、日本のコインチェックでも起きましたけど、補填できちゃうっていうところがすごいですよね。
うん、そう。なんか何度も起こってますよね、こういうことが。
1万2000イーサーですから、まあ、50億円ぐらいですかね、額にして。
いやいや、325ミリオン。
352、そんなに
330億円。
え？
今、1イーサー3000ドルぐらいじゃないですか。だから300。
3000ドルだから、3000万ドルじゃないですか。
3000万ドル、ん？ちょっと待って、いや。どっちがより合ってるかといったら325の方が絶対合ってる。
あ、じゃあ12万イーサーですか。12
万の間違いかもしれないですね。
うん、そうですよね。まあ、いずれにせよすごいですね。
うん、一桁間違えましたね、きっと。
うん、12万イーサー補填したんですか。これは、持ってたんですか、それともなんか、マーケットで買い付けて返したんですかね。
さあ、持ってたとは書いてなかったですね、特に。
うん、まあ、でもなんかワームホールめちゃめちゃみんなが使って、そのブリッジするときに手数料取ってたら手数料がすごいことになってた可能性はあるけど、それにしても1万2000、じゃあ12万イーサですからね、どっから持ってきたんだはあります。
1万2000イーサだ。1万2000が正解、はい、
12万が正解じゃないかな。
あ、12万が正解。じゃあこのブログが1桁違う、
私が1桁間違っているという、
よくあるやつですね。
桁難しい。
はい、桁。はい。じゃあ、まあ、でも、それにしても、ね、そんなに手数料で稼げるのであれば、ブリッジは儲けどころですよねっていう、逆に。
そのソラナとのブリッジで儲かってたのか、もともと持ってたのか分からないですけど、でもソラナって今、どれくらいのそのファンドがロックされてるんですかね。
ソラナに、それブリッジでってことですか。
ブリッジというか、ファイナンスチェーンもなんかもう5兆円とか10兆円とかっていう話ですけど、ソラナ上でデファイの、まあ、みんなどれくらいの資産を取引してるのかなというお話ですね。あ、
ソラナ上でってことですね。ソラナ上のディファイでってことですね。
まあ、うん、去年の10月時点で1兆円。
1兆円いってます？
12.7 ビリオンドルだから1兆4000億円とか、そんな感じ。
これ、まあ、その、このいわゆるブリッジでいくら取ってるのか知らないですけれども、1% 取ってたら、じゃあ100億円ってそういうことですね。
あと、このジャンプキャピタルって、ワームホールの大株主なんだけれども、他のものにも投資してるベンチャーキャピタルなんですよね。
ああ、なるほど。
だからこう、あちこちで
稼いだものかもしれないですね。
稼いでるかもしれない。
まあ、余談ですけれども、最近ベンチャーキャピタルが、いわゆるトークンに投資できるように LP との契約を変更するっていうのは日本でも流行ってきてますね。はいはい、まあ、変更というか新しくトークン用のファンドを作ってますね。
やっぱりこれ当たった時の当たり方が激しい、なんかその一つのファンドの成功、うん、もう一個 トークンで当たったらそれで OK になっちゃったみたいなファンドの話が結構あるので、なんかみんな投資したいですよね。
いやだってなんか会社スタートアップして IPO しますって、まあ、まあまあ時間かかるじゃないですか、
うん、
なんかこのトークンの世界って当たったらなんか 2,3 年で一気になんか何千億とかじゃないですか。
100倍1000倍みたいな話。
そうそうそう、100倍1000倍じゃ済まないんじゃないですかね。多分 100万円投資したらなんか1000億とかそういうリターンだと思うんで、まあ
それは、ね、それはあの芝ぐらいじゃないですか。芝犬コインぐらいじゃないですか。
いやそうですけど、この会社のねスタートアップの投資でそんなこと起きないじゃないですか。数年でなんか10万倍になるみたいなこと起きないから、いやすごい世界ですよ本当に
ですね。
これがソラナハックっていう、なんかソラナがハックされたみたいな感じでニュースが結構出てたりするじゃないですか、
うんうん、
はい、これちょっとあれだなと思って、そのソラナがかわいそうだなと思っていて、
確かに、まあ、ワームホールのせいですからね。実際はそう
ワームホールのせいなんで、なんかそのザ・ダオ事件で、イーサリアムがハックされたみたいな言われるのと、まあ、なんか同じ感じっていうのがちょっとそのこのニュースを初めて見たときに、おソラナやっちゃったかと思ってよく見たらソラナ上のアプリケーションレイヤーの話でしたっていうのはあったので、うん、なんかこれ上辺でニュース見た人って、あなんかソラナあの脆弱性があるのねみたいに見えちゃう可能性はあるニュースだなと思ってました。
ちなみにこのワームホールのバグが何だかって西村さん知ってたりします？
超ディープには知らないんですけど、なんかねその、ブリッジって片方のネットワークを見ていて、例えばイーサリアム上で、はい、イーサが送られてきたっていうのを監視して、うん、で、ソラナ上にその新しいラップドイーサをミントするっていうことをやる人がいるじゃないですか、
はいはい、
そこの、署名のチェックが、これじゃあ、正式な署名のチェックになってませんよっていうバグだったんですよ。
なんか私が見たのだと、
はい、
正しいアドレスかどうかを別のところから取ってきて確認すると、
はい、他のなんかライブラリーみたいなのを使ってたんですよね。
でそれで両方が OKOK だと OK になるんじゃないですか、
はいはい、
でこのバグだこれなんかその後本当にそうなのかみたいな議論がされてたので、それが最大のバグなのか分かんないんですけど、
うん、
私が見たのだと間違いでもマッチするじゃないですか、
うんうん、存在しないアドレス
そうそうそう、存在しないしないで、はいマッチしましたで OK だったみたいな、うん、結構情けないバグだという説が
ただ
レディット上に出てましたけど、
ただそれってワームホールが作ったコードなのかどうかが分かんなくて、それをワームホールが使っちゃってたんですね。
そう。という。
で、それはもう使っちゃいけないよって言われてたのに、なんか使い続けちゃってたってことだと思うので、なんかそれが判明した時点で、ワームホールは一回なんかこうサービスを止めるぐらいした方が良かったんじゃないかなと思います。
そうですね。
じゃあ、他のライブラリーを、まあ、脆弱性があったのに、バージョンアップ忘れましたっていう、そういうことですね。
そうそうそう。まあ、ワームホールのせいであることには変わりないんですけど。
なんかこういうことになると、うん、結局あのソラーナみたいな、ところがその自分たちにつながるものをちゃんと監査するみたいなことってもしかしたら必要になってくるのかな、
うん、これでっかいやつはちゃんと監査した方がいいと思いますし、あとなんかねその第三者機関でそのオーディットをする会社さんたちがあるじゃないですか。
はい、ありますね。
だからそういうところがこのワームホールとか大事なやつはちゃんと通してあげないといけないとは言いつつ、でもなんか去年バイナンススマートチェーン上で大量いろいろなハッキング事件がいっぱい起きてるじゃないですか、
はい、
あれのほとんどはちゃんとオーディット通ってるスマートコントラクトでハッキングが起きてるので、まあ、監査がどこまで、うん、人間の目による監査ってどこまで意味があるのっていうところはちょっとありますけど、まあ、しないよりはした方がいいですよね、
うん、そうですね。ではそれがソラナハックでした。じゃあもうで次の話はもっと面白いので次の話に行きたいと思います。アメリカの司法省がビットフィネックスのハックで奪われたビットコイン 3.6 ビリオンドル分、4000億円ぐらいですね、取り戻しに成功しましたというニュースです。ビットフィネックスのハックっていうのは2016年に起こったんですけれども、この時に11万9754ビットコイン、約12万ビットコインが奪われましたと。で被害総額は当時の相場だと71ミリオンドル、70億円 みたいな額だったんですけれども、それが現在価値にするとトータルで4000から5000億円ぐらい、4から5ビリオンドルになりますよと。で、このうちの 3.6 ビリオンドル分を回収したと司法省がですね、2月8日に発表しましたと。で、プラスマネーロンダリングの罪でアメリカの30代の夫婦を逮捕しましたと発表したんですね。で、どうやって見つかったかというと、秘密鍵をクラウド上のファイルに全部保管していました。ただし、暗号化はされていたようですけれども、で、この逮捕されたカップルは、このロンダリングのためにですね、大体2000個のアドレスを保有して、それの管理をスプレッドシートにして、クラウド上に置いてあったとか、iCloud だったという説があるんですが、で、さらに複数の取引所に、まあ、本名なのか偽名なのかいろいろですけれども、アカウントがもあって、でこれさらにですね、ウォルマートのギフトカードとかプレイステーションなどを買っている形跡もあったと。で、いや、ウォルマートのギフトカードとプレイステーションで4000億円をロンダリングするのって気が遠くなるなとちょっと思ったんですけれどもまあということが書いてあって、でさらにですね、この逮捕されたカップルの妻の方、奥さんの方ですね、がラジュルカーンっていう名前でラッパーとして YouTube に自分のビデオをアップしててですね、それがまあ衝撃的内容だったので、どういうふうに衝撃的かというと、衝撃的に下手なんですよ。もうなんか、なんか言葉を失うぐらい、なんかこうリズム感のないラッパーっていうものが存在するんだみたいな感じ で、それでですね、クリンジラッパーのなんかうーってなっちゃうみたいな、クリンジですね、クリンジラッパーというあだ名がついちゃってですね、巷で話題になりました。で、その一方でこの同じ女性ですね、サイバーセキュリティとかソーシャルエンジニアリングについてのスピーカーをしたり、なんとビットゴー、大手の、会社ですけれども、ビットゴーのコンサルタント時期もあると言われていてですね、本当にこの人たちがハックしたのだろうかという疑問がかなり流れたんですが、そこのところはまだわからない。今回捕まったのは、マネーロンダリング、でこのラッパーしてる人が、ハックにも成功したのかということを世間はこう結構悩ましいと思ったんだけど、なんですけど、なんかね、ソーシャルエンジニアリングでどんなところでもハックできますみたいなタイトルのスピーカーをやってたりするんですよ。
はい、
これでも西村さんがよく言ってるように、一番怖いのが内部犯行って言ってるじゃないですか。
はいはい、
ビットゴーのね、コンサルタントとかだったら、ビットゴーのコンサルタントでセキュリティエンジニアですって入ってきて、普通に秘密鍵コピーしていくっていうことでしょうね。
ソーシャルエンジニアリングって、まあ内部に入り込んでがやりやすければやりやすいほどですからね。
うん、
だからこのビットゴーのコンサルタントだった時期と、このビットフィネックスのハックの時期が被ってるかどうかはちょっと分かんないでなんですけど、とにかくね、あのブログ上で衝撃的内容というリンクから、この人のラップのビデオにリンクしてるので、後で聞いてみてください。
かなりそのラップまでは、その興味を持たずに聞かなかったんで、
いやもうね、
今開くとちょっとここで流れちゃいそうだから開かないですけど、
ひどさをちょっと体験して、
ちょっと後で見たいですね。
うん、そうですね。で、まあこれなんかいろいろと突っ込みどころのある事件だったという感じですね。う
ん、そのなんかビットフィネックスからこれだけの金額を持ってく人たちの行動じゃないというか。なんかちょっと違和感がありますよね。
う
ん、
そう。
まあだから、なんかちゃんとしてそうでしてないっていうか。そう、
できてることと、やってることの稚拙さの。
まあだから捕まったんでしょうね、と思いますけどね。
けど、はい。
でもなんか意外にハッキングの方はすごい簡単なことだったりして。
うん、そうですね。
多分、
なんかテクニカルになんかすごく高度なことをやってじゃないんでしょうね、これは。
秘密鍵コピったっていう話だと思いますよ、うん、これは。
聞き出したとか、
うん、
USB ぶっ刺してとか、なんかそういうなな気がしますけれども、はい、意外とそういうところへのプロテクトが弱かったりするのかもしれないですね。
うん、
業界全部
暗号に、
うん、
はい、暗号に孫まわられてると信じてる人たちなので、
いやでもなんか何千億円もロンダリングするって気が遠くなりませんか。
なんかあんまりね、大きな動かしたら絶対に目につきますもんね。まあ、だからウォルマートとかだったのかもしれないですけどね。その日々の生活でちょこちょこ使ってこうみたいな。
でもまあ何千個に分割したところでね、あの全部追ってけますからね。
俺、追えますからね。
司法省が本気でやったら、まあ分析して、なんかね、あ、現金化されたっていうところで抑えるっていうことですよね。
はい、
あのダークマネー、うん、ダークマーケットの、 あのアルファベイってあったじゃないですか。なんかそういう、 こうダークな取引だけをしているアルファベイっていうのがあったんですけど、そこに、FBI かなが証券上出して、そこのデータがあのアメリカに流れちゃった、取引データがアメリカに流れたっていうのが何年か前にあったんですよ。でこの2人、うん、アルファベイで結構取引をしていた模様で、どうもそこら辺から足がついたみたいではあります。
あ、そういえば今日言い忘れましたけど、こう GU.net でこれブログの内容見れますっていうことですよね。
あ、そうですね、 GU.net っていうところに行って、はい、日本語を選択するとこの暗号通貨勉強会のブログが出てきますので、そこの一番新しいのがこの話が書いてあります。でその中からラッパーの人のリンクも見ることができます。
あの、うん、ちなみにこのビットフィネックスがハックされた、お金が取り戻されましたよっていう時に、私真っ先にあの思い出したことがあって、まあ、多分皆さんも思い出してるのかなと思うんですけど、あのビットフィネックスってこのお金盗まれた直後に、直後っていうか後に、ICO をやってるのって覚えてます？
リオコイン。
あ、やったかもしれないですね。
レオトークンっていうのを出して、うん、これはその、この負債をね、こうカバーするためで、戻ってきたらそのレオトークンホルダーに返しますっていうのをやってたんですよ。はい
は
い
は
い、
やりましたね。
それを覚えてると、わーってなるんですよ、このニュースを見たときに。で、なるほど、調べたら、レオトークンの価格がドーン上がってましたね。
あ、そう、
なるほどね。
うん、
そっか。
でもこれ、どうするんだろう。アメリカの、
ね、
アメリカの当局は自分たちのものだとして、
はい、
なんか、オークションにかけちゃうんじゃないかとかいう説もあったりして、
はい、
これ、ビットフィネックスにお返しするものなんですかね。
戻るのかな。どうなのか分かんない。
レオトークンはじゃあそのまんま、なんどういうことだ、召喚されるってことですかね。
わかんないですけど、レオトークンの価格がドーンって上がったのを見たっていう。
なるほど。
それはちょっと興味深いから買いたいな、レオトークン。
いつですかね、これ、あれ取り返したよっていうのが出たのっていつだったんだ
ろう。2月8日。
2月8日ですよね。そうすると、そこでズドン上がって、それまでどんぐらい、そのレオトークンが。3.6 ドルぐらいだったやつが、一時なんか7.5ドルぐらいまでドーンって上がったんですよね。
あ、それだったらまだなんかいけそうじゃないですか。これどういうレオトークで何が、それを持ってるとどうなるんでしたっけ。
いや、わかんないです。なんか、助けてっていうトークンだった気がしますけど、盗まれちゃったから助けてっていう。
特に帰ってくるとかではないんでしたっけ。
そういう約束はしてなかったですよね、確か。ちょっと。いやまあ、
ちゃんとやるなら、このビットコインの、ね、価値分の何でしょう、資産をレオトークン買い取るみたいな、しなきゃいけないですよね。
うん、そうですね、その債権の分割みたいな感じで売ったんだったらそうなんですけど、うん、なんか雰囲気で売ってる可能性はあるんで、寄付みたいな感じで売ってる可能性はあるんで、
彼らがいかにどれだけ強欲かが分かるという。
なんかビットフィネックスの株に変換できるとか、なんかそういうような話だった。なんかこのお金が返ってきたらそれを返しますみたいな約束じゃなかったような記憶がおぼろげにあるんですけれども、うんうん、
あの帰ってきたら株価も上がるよねっていうことだったのかな、わかんないですけど、
ちなみに、ビットフィネックスのリオトークンは4日前に、46% 上がったそうです。
ああ、そんなもん、なんかチャートで結構上がってるの見えたから、
うんうん、
株って言われると、まあ、ビットフィネックスってでもどれくらいの今も資産持ってるんですかね。相当儲かってますよね、ここも。
うん、いや、もうだからこの業界、4000億戻ってきたの、いや、でも今更戻されても困っちゃうよね、みたいな感じなのか、うん、何なのかよく分かりません、私には。
そうですね。まあ、株価が正しければ、もともと4000億ぐらいの資産がビットフィネックスある中で、さらに4000億返ってきたってことになるんですかね。
いやまあ、ちょっとその辺は結構話題になってて。
うん、面白いですね、
ましたっていう。なんかでもアメリカ最近なんかこういうの多いよね、取り返してきましたっていう、
うん、
なんか去年一昨年かなの、もうどっかのこのサイバーテロリストから、何百億円取り戻しましたみたいな発表してたような気がするし、結構そういうのが多いなっていうのがこの話でした。はい、 じゃあ次々行きたいと思います。次、ゲームストップとイミュータブル X が提携しました、
うん、
でこれ、ね、
はい、
去年レディットで集まった一般人が大手ファンドに勝ったと話題になったゲームストップありますけれども、このゲームストップがイーサリアムのセカンドレイヤーの NFT プラットフォームであるところのイミュータブル X と提携し、今後 NFT を発行するとともに100ミリオンドル、100億円の投資ファンドも組成しますというのを2月3日に発表して話題になりました。で、この提携でイミュータブル X はトータル150ミリオンドル、150億円分の自社トークンをゲームストップに段階的に譲与するとしているんですけれども、その最初に獲得したと思われる分のうち47ミリオンドル分、約50億円分ですね、をゲームストップが即座に、もう翌日には売却していたということでですね、巷の不評を買いました。で、ちなみにこのイミュータブル X は GK スタークス、ゼロノリッジスタークスですね、を利用してロールアップをしていますということで、9000TPS が可能だと発表しています、はい、
ロールアップ、メインネットに対してということですか。
そうだと思います。確かにイミュータブル X は、はい。
なるほど。
ちなみに、DYDX っていう DEX の、 あのオーダーブックベースの取引所があるんですけど、そこも GK スタークス使ってるんですよね。
これ GT スナークスタークは別にあのコストすごい高いんじゃなかったんでしたっけ。
いや、
コストっていうのは、
なコストが高すぎてメインネットとはでは無理だよねってことでオプティミスクロールアップが出てきた気がしてたんですけど、
オプティミスティック GK スナーク GK スタークそれぞれに、まあ、なんかこう、うん、プロコンがあって、確か GK、はいはい、GK スタークはそのなんか実装側のまあ、コストって言ってもその お金のコストっていうよりもその実装のコストがなんかめちゃめちゃ高いっていう触れ込みで私は理解してますけどね、はい、だそこを乗り越えられてたら、あの金銭的な経済的なコストは、現実的になってる可能性はあると。
なるほど。
一方でプロダクションレディードでいうと GK スタークスが一番進んでるんじゃないかと。 DYDX とか去年の終わりぐらいの段階で1日あたり2ビリオンドル、2000億円の取引があるんだけど、それを GK スタークス上でやってますっていう発表してたんですね。なので、一応動いてるみたいですよ。
GK スターク上っていうのは、イミュータブル X 上ってことですか。
あ、じゃなくて、それイミュータブル X はイミュータブル X でこれを GK スタークを使ってて、それとは全然別に DYDX っていうところも GK スタークスのスタークウェアっていうのがあるんですよね。それを使ってて、ちゃんと動いてますみたいなことを発表してました。でちなみにこのゲームストップとイミュータブル X はどうですかね、うん、提携はいいことなのか。
ゲームストップがその、ってそんなにその NFT 発行で これからやっていくってことなんですかね、それとも もうなんかうまくいってるものがあるんでしたっけ。
まあ、いや今のところ全然何もないはずですよ。
じゃあこれからのってことですね、はい、
そうです、うん、で、
まあはい、
ゲームストップって要はリテールショップなんですよ。ゲームを売ってるお店のチェーン、うんうん、リアルチェーンだったんで、はいはい、多分このイミュータブル上でもいろんな人がゲーム系の NFT を発行できるプラットフォームを作りますみたいな話だと思うんですよね、うん、で実際にその NFT を作る人たちに投資する100ミリオンの投資ファンドを作りますって発表なんですけど、これ全部ねお金はイミュータブル X から出てきてるんですよ、
うんうん、なるほど、
うん、
じゃあそのゲームストップの意を借りてるっていう可能性はあるってことですか。
いやじゃなくてむしろ逆、なんかゲームストップ話題になったしすっごいお金持ちのイミュータブル X と、のなんか一緒に組んだらお金も出してくれるし NFT とかいうものも出せるかもしれないしラッキーかなみたいな、
うん
うん、
という、はい、NFT って、まあ、ブロックチェーンに刻まれてるものを今は NFT ってみんな一般的に呼ぶのかなと思ってるんですけど、なんか結局マーケットで言うとオープンシー一強みたいになってるじゃないですか、
はい、
でなんかポリゴン ポリゴンもレイヤー2ですけど、ポリゴン上で発行した NFT ってどういう価値があるんだろうみたいな話を、まあ、いつかしたと思うんですけど、オープンシーが今、ポリゴン上の NFT も扱えるようになってるんですよね。
うん。
そうすると、なんか、うん、あ、立派な NFT だなってみんな思うと思うので、イミュータブル X も、これ、オープンシーにちゃんとつながると、みんな、NFT として、認めてくれるのかなとは思いますけど、もしイミュータブル X が独自になんかマーケットプレイス作って、オープンシーと並ぶみたいな感じになると、なんか、みんなどう思うのかなっていうのはちょっと思います。
ちなみに、オープンシー、ヴァンパイアアタックにあってましたよ、ね。
ああ、何でしたっけ、名前忘れちゃった。
ルックスレア。
あ、そうだ、ルックスレアだ。
ルックスレアってところが、はい、ルックストークンっていうのをオープンシーのユーザーにダーって発行して、
は
い、で、うちに来てくれたら、おまけをいっぱいつけますみたいなトークンを出して、
うん、
なんか、オープンシーを凌駕する取引所になったみたいなのが1月。うん、話になってたような気がします。
その後ちょっとあんまり聞かないですね。
確かに、
うん、あれなんかマッチポンプやってたっていうところでオープンシー超えたみたいなのもありましたよね。
そうそれも話題になったけど、それがどれぐらいの割合なのかはちょっと分からずみたいな感じ ですね。ちなみにイミュータブル X とゲームストップに話を戻すと、イミュータブル X がゲームストップに上げたトークンをその場で発行売り払ったっていうのはどう思います？
金なかったんじゃないですか。
売っちゃいけないっていう契約じゃなかったってことじゃないですか。
そうですね。一応マイルストーンベースでこの先もちょろりちょろりで入ってくるみたいにはなってるみたいなんですけど、
まあ、売り払えること自体がすごいと思いましたけどね。これだけのトークンの量をね。
いやまあ150ミリオンとかはした金でしょう、この業界的には。
いやだけどこう IMX トークンってそれだけのなんか流動性があったということですか。
そうですね、
そこがすごくないですか。
一応ね、なんかね、取引所はいくつも使ったみたいです、複数。
ああ、
なるほどね。まあ買う人がいたからってことですよね。
そうですね、
うん、まあでも、うん、まあ、これからこういうことになってくるんでしょうね、世の中が、
うん。だから IMX トークンをもともと持ってた人たちはゲームストップの発表で IMX トークンの価値が上がるかと思ったら全然上がらず怒ったみたいな話があ
ったからね。
そうです、そうです。
それはホールドしてくれないとね。
そうですね。
そういうなんかロックつければよかったんですよね、本当は。
ね、そう、うん、みんなそれは
まさか売るとはってことなんでしょうね。
うん、まあ、そういうのがありましたという感じですね。その次のニュース、ジュリアン・アサンジ・ダオに41ミリオンドル集まりましたと。45億円ぐらいですかね。これはウィキリークスのファウンダーのジュリアン・アサンジの弁護士費用を支払うために、アサンジ・ダオっていうのができまして、そこに17,422イーサー、約56億円が集まり、41ミリオンじゃないですね、56ミリオンですね。ちょっと複数のニュースを合体させたのでちょっとごっちゃになってしまいました。56ミリオンドルがトータルで集まりましたと。でこれ、金額的に去年憲法のプリントを買うために作られたコンスティチューションDAOっていうのがあったんですけれども、その額を越しましたというのが話題です。で集まった
買えなかった方のやつですね。
買えなかった方のやつですね、
はい。
でこの今回集まったジュリアン・サンジ・ダオの資金のうち約53ミリオンドル分はアサンジともう一人の人が共同で出した NFT のクロックっていうのの購入に使われて、で結果的にアサンジさんに回りますよみたいな回りくどい形になりましたと、うん、いうことです。で、ちなみになんですけれども、そのさっきちょっと話に出た憲法のプリントを買うために作られた、これはアメリカ憲法の最初の印刷された紙ですね。これを買うために作られたコンスティチューションDAO。11月に、イーサリアムで資金調達をしたんですけれども、その投資してくれた人たちにピープルトークンというのを配ったと。で、そうしたら、このピープルトークンが、いまだにまだですね、390ミリオンドルだから400数十億円分の市場価値があるんですね。 で、コンスティチューション DAO はもう失敗してしまったのに、そこに投資をした人にはなぜかピープルトークンだけが残ったと。で、いうことでですね、今回もジュリアン・アサンジを救うためではなくて、このアサンジ DAO のガバナンストークン、ジャスティスっていうトークンが出てるんですけれども、ジャスティスに投機的に投資したい人がお金を出した可能性もあるんじゃないかなと私は思いました。
うん、いや、そうだと思います。
ですよね。
うん、
恐ろしいことです。ピープルトークン、ジャスティストークン。
まあ、でもお金が集まっちゃうのがすごいですね、本当に。どっから出てきてんだろうっていうのが僕の感想ですけど、やっぱりマーケットがワールドワイドってこういうことなんですかね。
そうですね、
うん、
恐ろしいことですね。
これ怪しいのがあったとしても、ね、日本だったらまあ1億円ももちろん集まらないわけですよね、きっと。
そうかな、
集まんない。1億円ぐらいじゃない、まあでも集まるかな。ちょっとこれと近いか分からないですけども、尖閣諸島を買うよって都知事が言ったなんか寄付には10億円集まりましたよね、昔。
それはなんかどうなったんですか。
どうなったんでしょうね、あれ、そういえば。うん、なんかどっかにあるんじゃないですか、多分そのまんま。
トークンだけが残ったとかじゃないんです
よ。いや、トークンじゃなくて、普通に銀行口座に振り込みで集まったんですけど、うん、まあなんか尖閣なんとか基金とかになってるんじゃないですかね。うん、なるほどね。まあでもそういう動きはすごく増えるでしょうね、これからこの非営利な活動に対してお金を世界中でこう集めるっていう。
そうですね。
で、詐欺もものすごい増えそうですけど、まあ、いつかはちゃんと整理されるんですかね。
なんかでも詐欺でもこのジャスティストークンっていうのを適当に出しておいたら、勝手にそれが投機の目的になって、なんていうの、うん、あの全員が三方一両得みたいな感じに終わる可能性もありますよね。
これあのなんか DAO とか NFT っていうキーワードにこうごまかされてますけど、なんか要は古き良き ICO が戻ってきただけのような気もしますよね、これ。
まあ NFT もそうですよ。うん、
なんかピープルトークンの ICO ですよね。
まあ、要するにこの暗号通貨業界にお金が世界中からまだガンガン流れ込んでるから、なんか何やったって上がっちゃうっていうことなんですかね。
ねえ、うん、そういうことですかね。
そういうことだと思いますよ。でもこれからでもまだのこのマーケットってもう何百倍にもなるじゃないですか。何百倍で聞くのかな。
うん、
うん、
いや、あとなんか去年 NFT で大儲けした人たちっていっぱいいると思うんですよ。いきなり資産100倍になりましたみたいな人たちがいっぱいいるから、そこから出てきてる可能性もありますよね。
そうですね。
その保険分が吸収されてる、うん、これ、ね、さっきその ICO っぽいって言いましたけど、この、うん、今までの ICO と比べて私いいなって思ってるのは、そのこれってコンスティチューション DAO って、集めて買えなかったからちゃんとお金返したんですよね。
うん、うん、そうです。
でその上でピープルトークが残るっていうよくわかんないことになってますけど、
あ、いやいや、あの全部に返しきれてないんですよ。
あ、じゃあその返しきってない人が持ってるってことですね。
つまりなんか例えば100ドルとか寄付した人たちがいっぱいいて、
ああそういうことだ。
でそうするとなんかガスフィーとあの
合わないからね、
天秤に比べるとなんか損しちゃうみたいな話になって、うん、あのこうピープルトークンの引き換えに、応じない人たちがいっぱい残ってしまったっていう、はいはい、
その分がってことだと思いますけど、ただ一応そのガス代のことを抜きにすれば一応約束的には返すっていうことができてるわけじゃないですか、うん、それって ICO の時にはなかったなと思って、
うん、
ちゃんとプロジェクトがうまくいかなかったら返すよっていう仕組みをちゃんとこう今になってできてるのは偉いなと思いました。
そうですね。あと今回のジュリアン・サンジのやつは結局集まったお金のほとんどを NFT の購入に使ってるわけですよね、
はいはい、うんうん、
でそれが回り回ってアサンジに使われるっていう話らしいんですけど、なんでここで NFT 買わなきゃいけないんだろうってよく分かんないなと私は思ったんですけど、
このアサンジの NFT ってのはアサンジが実際発行しているものなんですか。
なんかアサンジがなんかアーティストなんとかっていう人と一緒に発行したなんかものなんですね。
じゃあ一応アサンジがコントロールできる、まあ、ものになるということですかね。
一応でもそれってそのアサンジの が一緒にやってる人の善意にかかってるみたいな感じじゃないのかな、う
ん、あ、これもしかしてなんですけど、うん、そのクリプトでそのままイーサーで受け取っちゃうと、
うん、
そのなんだろう、受け取ることと一回 NFT を買ってもらった売り上げとして受け取ることでなんか税金的に違ったりとかします？
うん、まあ、違うでしょうね。寄付か売り上げかっていうところで、
そう、なんかそこで売り上げに振りたかったっていう、
贈与税より消費、うん、普通の売り上げにかかる収入の方が良かったっていう、はい、そういう話かもしれない
です
ね。
まあ、なんかコストと相殺できるとかなんか分かんないけど、その
でこれで
そこの名目を変えたかった。
で来年ぐらいにこのクロックがなんか100億円とかで売れちゃって、この DAO が儲かっちゃうみたいな、うん、よくわからない世界になったりする可能性もあるわけですね、うん、であとちょっと思ったのは、あの56ミリオンドル集めて53ミリオンドル分で NFT を買った、あれ3ミリオン分はどうなっちゃったのってすごい思ったんですけど、
うん、手数料なんじゃないですか、それたちの。
それは寄付、直接寄付として受け取りましたってことかもしれない。
なんかよくわかんないですね、これ。はい、
いやだからそれでみんなうやむやになってるとしたらね、もうなんか勝手に誰か支援しますって言って3億円儲けちゃうっていうのが横行しそうですけどね。
いや本当よくわかんないなっていうことで、ジュリアンさん、ジダオの話でした。次は、近藤さんとか興味があるかもしれませんが、マイクリプトとメタマスクが合併しましたという話で、メタマスクでこの合併の発表のところで話したんですけど、メタマスクの利用者数が今月当たり3万人。
これ3万 MAU。
3万じゃない、3ミリオン。
違いますよ、ね。
じゃない、違う違う。何を言いたかったんだ
？3000万じゃないですか
？3000万。そうですね。デイリーアクティブが8から9ミリオンだから、
うん、800
から900万人。だから3000万ですね。
うん、今修正しておきます。
修正します。
いや、と思って、俺、ちょっと一瞬びっくりしましたけど。
すいません。はい、
3000万、だから30万ミリオン。そうなんですね。
そうですね。30ミリオンですね。
30ミリオンユーザー、うん、MAU。すごいな。
ですね、
え、この間まで1000万だったら、え、嘘です。え、本当ですか？
これ、
そうか。うん、そうかもしれない。うん、まあ、ダウンロード数はもう1000万超えてたんで、
うん、
まあ、それは十分あり得るでしょうね。
そうですね。で、マイクリプトって昔、マイイーサー、あれ、マイイーサリアムかな、
マイイーサリアムウォレット、MEW ってやつ。
ですよね。
はい、はい。
だったんですよね。
合併ってどういうことなんですか、これ。組織が合併ってことですか。
組織も製品も、まあ、製品はまだよくわからない。組織は合併。
メタマスクってまだコンセンシスの配下なんですか？
じゃないんですか？
コンセンシスのその配下っていうのが株を持ってるから配下なのかちょっとわかんないですけど、まあ、同じグループでやってましたよね。で今も別に飛び出たとは聞いてないから、うん、
コンセンシスの。どういうあれなんでしょうね、こう、
うん、
会社でもないし。
チーミングアップって書いてあるから、チーミングアップってなんだっていう、法的に。
そうすると合併とは何だっていう、こう、いろいろチームが合併したってことですかね。
一緒にやるよってことなのかな。
うん。
いや、それは。
会社と会社がどうのっていうのかどうかは分かんないですもんね。
そうですね。
でもなんか会社と会社が合併したみたいな発表になってましたよ。
あ、じゃあ会社あるんですね。
会社なのか何なのか分かりませんが。まあ、組織が合併するっていうことを言ってました。
一緒に働くそういう。
単なる協業みたいな感じじゃない。
うん。
でもメタマスクとはグローバルコミュニティオブデベロッパーズって書いてあるから。
じゃあコンセンシスがマイクリプトを買収ってなってますね。
なるほど。
ああ。じゃあ、うん、メタマスクはコンセンシスの製品なんですね。
メタマスクと提携するためにマイクリプトを買収したって書いてあるから、そうでしょうね。そういうことでしょうね。
うん、じゃあメタマスクはもうコンセンシスの製品ですね。
コンセンシスという会社の中の一プロダクトってことですか。
うん、なるほど。
はい。で、ここに書いてないんですけど、これ以外にもまだいっぱいニュースがあってですね、まず KPMG、 大手会計監査事務所の KPMG ってありますけども、はい、うん、KPMG カナダがビットコインとイーサー買いましたっていう。で、 会社のアセットとして買いましたというニュースがありました。なんか会計事務所が買うってなんかこうなかなかグッとくるものがありますよね、うん、
まあ、まずは自分で会計を整理しようってことですかね。
いやいや、ちゃんとダイバーシファイしなきゃってことじゃないんですか。
そういうことですか。なるほど、
うん、なんか勉強するために買う必要はないような気がする。
もう今更、
ええ、
まあ、でも本当にこの1年で相当市民権を得ましたよね、暗号資産に関しては。
そうですね、うん、でもう一個大きいのがあって、ブラックロックが、クライアントにビットコインのトレーディングを提供する予定っていう発表もあったんですね、うん、でブラックロックって世界最大のアセットマネージャーで、今管理している資産がだいたい10トリリオンドルあるらしいんですよ。で10トリリオンドルっていくらかなっていうと1000兆円合ってます私。
トリリオン、ビリオンの1000倍ですよね。
そうです、
うん、なのでもう分からない。
多分1000兆円で間違ってないと思う、うん、1トリリオンドルが
100兆円じゃない、あれ
そう100兆円じゃないですか。
100兆円じゃないですか。1トリリオンが1兆なんで、
1兆ドルなんで100兆円ですね、うん、
あ、1兆ドル、え、だから1トリリオンは100兆円ですよね。
そうですよ、そうです、100兆円です。
で10トリリオンドルなんですよ、うん、
そうそう、あ、10だったら1000兆円
ですよね、はい、うん、1000兆っていう言葉があるんですね。なんか桁が変わったりしない。まだ1000兆。
もう一個、もう一個いかないと。
もう一個いかないと。
はい。
1万兆が K ですか？
そうです。
K です。
あ、なるほど。
だから ちなみにで言うと、日本の国民の全資産が2000兆円です。
なるほど。じゃあ日本国民の半分ぐらいを管理してるブラックロックっていうところが、ね、まあ、クライアントで希望する人たちにはビットコインのトレーディングができるようにしますと。いう発表をしましたっていう、まあ、計画中ということでした。はい、じゃあもう一個ニュースあるんですけど、バイナンスが雑誌のフォーブスに200ミリオンドル投資しましたっていう。
それはどういうことなんだろう。経営権をってことですかね。買収とかではないんですよね。
買収じゃなくて、でフォーブス、あの IPO 予定らしいんですよね。
あ、なるほど、
うん、バイナンスフォーブス買ってどうするんだっていうのはちょっと私もよくわからないです。
まあ多分、まあ、メディア戦略というかね。
でもさ、あの株主だからといって好ましい取り上げ方をしたりすることはメディアとして許されるんですかね。
いや、だからまあそこは闇なんじゃないですか。本当はダメですけどね、うん、
ですよね。
うん
うん、
まあでも相当彼らにとっては死活問題ではあると思うんで、あの世論が間違った方向に行ったら、あのトップの方も逮捕ですもんね、どっかで、
うん、いや
多分、まあ、アメリカの法律とかもう違反しまくってると思いますから。
バイナンス、
バイナンス、
あ、でもあのちなみにあの FTX もバイナンスと一緒で FTX US っていうのがあるんですけど、もうなんか FTX 本体とは別に資金調達している、
うんうんうん、
もうだからバイナンスもバイナンス US だけで多分もうユニコーンになっているはず。
ああ、そうそう、うん、そうかもしれないですね、まあ、今はそこをだからきちっとあの順法意識を見せて、こう当局に対してそういう姿勢を見せるっていうのが大事なんで、まあ、フォーブスを、まあ、少しでも使えればっていうことなんじゃないですかね。
いや、でも使えないんじゃ、株主だっていうだけで なんか使い道がありますかね。
まあ、だからそこはフォーブス側がうまかった可能性ありますよ。それを匂わせつつ、実は何もしないっていう、出資だけさせてっていう。
いやー、まあ、もしかしたら単にバイナンスお金が余ってしょうがないのかな。でも、だったら暗号通貨のプロジェクトに投資すべきですよね。
いやだけど、だってあの、ね、CEO の方の個人資産が10兆円っていう話じゃないですか、暗号資産抜きで。本当か分からないですけど、
うんうん、
だから200億円ってどういう、ちょ感覚的には多分20万円ぐらいの感じなんじゃないですかね、
うん、
もうすでに
ちなみに FTX が FTX 本体と FTX US を足した企業価値が40ビリオンドルになったらしいんですよ。40ビリオンドルって4兆数千億円。4兆数千億円なんですね。で、52% とかをサム・バンクマン・フリードっていうファウンダー CEO の29歳くんが持ってるらしいんですよ。だから彼も個人、ネットワースが2兆円を越しているという。
まあでもこれ、まあ、本当にこれ日本ってどうやって戦うのかなと思いますけれども、4、5年前って結構日本って天国だったじゃないですか、西村さん。
そうですね。
そう。で、日本が一番規制が緩くて素晴らしいって世界中の人が集まってたんですよ。
みんなおいでっつってなってたの、ね、うん、そうそう。バイナンスもいたし。
そこでわけのわかんない税制をやらなければ、このお金が全部日本に集まってたってことだと思うんですよね。
うん。
なんか、残念だなっていう話なんですけど。
それはね、誰に言っとくべきかは、ちょっと近藤さんが。
まあでも今、すごい自民党とかでブロックチェーンの部会も立ち上がって、戦っている人たちが出てきましたけど。
でも遅いですね。
遅すぎるし、そもそも日本の税制は世界で一番、ま、もうおかしくなっちゃってるんで。うん、なんか国税庁は税金を取りたいのか取りたくないのかよくわからないっていうかね、
今あるところから取ろうと
して、ね、そうそうそう、今あるところからなんか
でかくするということを考えたら、
そうそう、考えないから、うん、無駄になんか罰するみたいな方向に行っちゃうから、なんか怪しい儲け方をしてるんじゃないかみたいなね、うん、さ、そんなことで1トリリオンドルを集めてくるっていう方向でそこから 1% 取るとかね、そういうことを考えてほしいですよね。
もしくは米国司法省のように4000億円取り返してオークションにかけちゃう、そうそうそうそう、うん、がめまくるみたいな話もありますが、
そうですね、
ですね、うん、でもう一つ、あ、もうこれはねニュースじゃないんですけど、人柱ちょっと新しいことをやってみました。
はい、
お、
ブロックスタックがというのが、スタックストークンというのを出してるんですけど、うん、
あのブロックスタックですか？
あのブロックスタックです、
はい、
ステーキングすると今年利 11% つくんですけど、うん、でそれがなんとね、はい、ビットコインでつくんですよ。
ステーキングするのはその
ブロックスタックス、スタックス、スタックスをステーキングするとビットコインが入ってくるっていう、うん、なんかこうねじれた感じのステーキングをやってみました。ね、
はい、うん、チェーンを超えてるっていうこと。
なんかでもブロックスタックの構造的になんかホワイトペーパーが出てて、なぜビットコインなのかみたいな、なんかことは、
うんうん、
ビットコインの現物がつくんですか？ラップドじゃなくて。
ビット少なくとも私の見てる画面上ではビットコインって書いてありますけど。
でそれをなんか出金できる感じなんですね。
あ、ビットコインのアドレスもついてきてた。
ついてくる？
なんか
自分で設定するんじゃなくて。
じゃなくて、スタックスでそのステーキングをすると、ビットコインのアドレスが出てくるんですよ。
それ誰のアドレスなんですか？
なんか、スタックスのアドレスとビットコインのアドレスっていうのが2つ出てくるんですね、
はい。
で、このビットコインのアドレスの方にビットコインが溜まっていきますっていう話らしいんですよ。
じゃあそこは秘密鍵っていうか、そこがセントラルウォレットになってるんですね、そのサイト。
多分そういうことですね。
それを、そのビットコインのアドレスあるじゃないですか。それの秘密鍵は、ちかさんは持ってない。
それはどうやったら見れるのか、ちょっとよく見てないです。
その送金でも自分で生成したわけじゃないってこと
ですね。自分で生成したわけじゃないです。なんか自動的にやってきた。
自動的に。どっかに置いてあるってことだ。
いや、よくわかんないっす。なんか、で、ね、年利 11% ってことに果たして意味があるのかすらよくわからないっていう感じですね。
うん、何に対して 10% って計算してるのかみたいな、ちょっと気になりますけどね。
スタックスに対して 10%、
11%。スタックスの時価に対してドルベースで計算したもの。時価
ってもです。そうでしょうね。その、なんか、うん、4日だか5日だか分ごとにじわりじわりとステーキングフィーが入ってくると、だからその時点でのスタックスとビットコインの価格で決まるんじゃないですかね、
多分。いびつですね、いびつですね。
すごいいびつで、なんか、なんかすごい思い出したのがですね、すっごい大昔、あの西村さんとか生まれてないかもしれないけど、
そんなに。
IBM が出しているトークンリングっていうのがあったんですよ。これ、要は、あの、イーサネットみたいなやつで、その IBM だけが使えるトークンリングっていうプロトコルがあって、で私、そのトークンリングのプロトコルを普通の TCPIP のネットワーク上でもルーティングできますみたいな、よくわからない謎のルーターがあってですね、ボストンの会社が作っている、はい、それを日本に輸入するっていう仕事をしてたことがあってですね、
はい、
でその後なんか全く意味のない製品になってしまったと、トークンリング自体がなくなってしまったのでなんですけど、なんかそのことをすごい思い出しました。なんかビットコイン上でディファイをするための、プロトコルみたいな感じなんですよね、ストップブロックスタックって、はい、果たしてそれによこう、需要はどれぐらいあるんだろうと思ったんですけど、どうなんでしょうか。
ビットコインを、まあ、みんなラップドイーサーでディファイやるからな、
そう
ピュアにそれでやりたいっていう人がいればっていうことなのかもしれないですね、
うん、
ビットコイン市場主義みたいな人たちっているじゃないですか。
いますね、
イーサリアムなんて偽物なんだよね。
でもなんかそれってあの IBM のプロトコルが最高だって言ってるみたいな感じも、そうそうそう、ちょっとしないでもないなってすごい、
うん、私 の、まあ、その
思ったんですよ、ね、
その製品を作った人がいるということはやっぱりそう信じた人がいたっていう。
そうですね、いや懐かしいなみたいな。なんか最近人柱系はどうですか、西村さん。まだ
いや、もうあのなんだっけ、セルシウスとブロック
ファイ、
ファイはもうずっと置いてありますけどね、うん、でちゃんと一応数字上は増えていってますね。だちょっとそろそろ
10% ぐらいでしたっけ。
10%9% ぐらいですね、
うん、
だからそろそろちょっと出勤できるかどうかっていうのとかもやってみないとですよね、
うん、
じゃあ出勤テストやりますか。なんかブロックファイ誰かが作ろうとしたら作れなかったって言ってましたね、そういえば。
口座
作る、
うん、日本人の方、口座。
あ、そうなんですか、
うん、今なかなか難しいのかもしれないですね。
あ、日本のパスポートだとダメとかそういうことかな、
うん、そうかもしれないですね、
うん、
ちなみに私あの自分の年金口座で、コインベースのアカウントを開こうとして、蹴られました。
なるほど。
蹴られたっていうか、なんか途中で返事が来なくなった。
年金口座ってアメリカのですか？
っていうかですね、前もちょっと話したかもしれないんですけど、年金を自分で運用するってことが可能なんですね、アメリカ。
はいはい。
で、何にでも投資していいんですよ、それ。
うん、なるほど。
で、何にでもっていうのはもうすごくて、スタートアップとか不動産とか何でも OK。なんですね、
それ要するにちょっと年金をでコイン買おうとしたら危ない人って思われたってことですね。
でもね、今ねすごいメインストリーム化してるんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、で、その年金を自分で管理して、あの税法上は許されてるんですけど、実際やるのは結構面倒くさいんですよ。すごい大変なのね、うん、でそれを全部引き受けますみたいなベンチャーがボコボコ出てきてるんですよ。
なるほどなるほど、
うん、なので結構メインストリーム化してると思うし、最近だとあのピーター・ティールが自分の年金口座で最初数千ドルだったのをビリオンドルにしたみたいなのがニュースになっていて、なんか何ビリオンか入ってるらしいんですよ、彼の年金口座って。でそれはあの引き出すときに無税な年金口座となって、そのアフタータックスで貯めて、年金としてもらうときは全く無税っていうのと、その逆のがあるんですね、2つあるんですね、日本もあるのかな、
うんうんうん、
であの彼のはその全く無税のお金が数千億円その口座に眠ってるらしくて、
うんうん、
結構話題になったんですけど、あのコインベースになんかあの収入、その資金はどこから来たのか証明せよとかいうのが来て、いやだから年金なんですよみたいな説明をしたんですけど、なんかそれ以降返事がないっていうね。
大変ですね。
大変ですね。なんか最近なんかやっぱり KYC すごい厳しいみたいです、アメリカの暗号通貨。ああ、
そうですか。
はい。
やっぱり海外、国籍がアメリカじゃないと、そういきなりもうなんか弾かれちゃうっていうことですかね。
いや、そんなことはな、別に国籍まではあれだけど、あと、いや、てか多分、なんか、入金、あ、でも確かに海外だとどうするんですかね。何をどう証明するのか分かんないですね。
うん。そうですね。
西村さん、シンガポールとか厳しいですか、はい、金融庁みたいなのって。
ああ、何に対してですか、そういう投資に対してってことですか。
とか、なんか、口座を開くとか、
あ、口座を送金切るとか。銀行口座を開くは、多分結構厳しくて、
うん、
まあ、ただ私がその外国人だからっていうのはあるかもしれないですけど、法人で口座開くとかも結構厳しく、特になんか、今は分かんないですけど、ちょっと前は、ちょっとブロックチェーンとかね。うん、いうキーワードが入ってるとめちゃめちゃ怪しまれたりしてましたけど、
うん、
まあ、うち落ちましたよね一回、実際
GU が落ちましたね。そうそう、どっかの銀行、
うん、か、あの向こうはシンガポールに法人作って開きに行ったら普通に落ちて、はい、しょうがないから違う事業をやりますっていう、まあ、実際やるんですけど、それでやったら通りましたけど、
うん、今はちょっとまた変わってる可能性あります
ね。まあ、まあ前よりはちょっと怪しい人たちっていうことにはならなくなったと思うんで、うん、うん、まあ、それでも相当、いや、でもね、いや、日本でもですよ、そういえば日本で、どこだったかな、海外送金しようとしたら、ウォレットを扱ってるんですかって言われて、日本の銀行ですよ、ウォレットを扱ってる企業の海外送金はできませんって言われて、えってなりましたよ。
意味が分からない、
ね、そう、意味が分からないじゃないですか。
あ、なんかウォレットを作ってるってことは、いやいや、うん、ウォレットを扱っている、
だからウォレットを作ってるからダメです、海外送金できません、意味がわからないじゃないですか。
きっとそのウォレットを作ってる人がなんか不正にいろんなところから資金を集めまくってるっていう発想があるんでしょうかね。
いや、だからどうなのかな、暗号資産でロンダリングっていうか、だからやってる人がいるんでしょうね。まあでも一応 大手は頑張っては通りましたけど、審査でめちゃくちゃ時間かかりましたけどね。単純にベトナムにいるチームにお金を払いたかっただけなんですけど、給与賃金を、それに超苦労しましたね。
いや、そういうのがやるとやっぱりそもそもなんか、ステーブルコインとかビットコインとかで払えたらいいのになって感じですよね。
いや、本当ですよ、
ですね、
全間違いないですよ、
うん、
まあ、そういう世界になるとは思いますけどね、あともう数年、5年ぐらいしたら。
そうですよね、うん、今送金で儲かってる人たちどうするんでしょうね。
まあ、だからそこが一瞬抵抗勢力になってるのが今じゃないですか。
なるほど、
うん、まあ、でも日本の銀行はもう相当危機感を持って多分前に今進もうとしてますね、感覚的には、うん、まあ、海外もそうかもしれないですけれども、うん、ここで前行かなかったらもう潰れますからね、銀行でなんて、
うん、ね、そういえばそれで思い出したんですけど、Facebook のリブラはダメになりましたね。
なんかどっか
が DM でしたっけ、
うん、パテント
だけで、DM になったら DM、うん、
はいはい、まあ、あれはちょっと暗号資産どうこうというよりはザッカーバーグが嫌われたっていうことじゃないですか、ザッカーバーグさんが。確かに嫌ですもん、なんかあんなプライバシーをね、丸裸にしたいっていうのが、うん、世界一欲望を持ってる企業になんかね、通貨使いたくないですよね。
確かに。確かに。
危険な。何されるか分かんないっていう。まあ、ブロックチェーンどうせオープンですから、誰でもまあ、分析はできるとはいえ、
うん、
まあなんかやっぱ怖いですよね。
うん。いやいやいや。というのがここ2週間のニュースでしたみたいな、いろいろありましたね。
いやー、なんか日本も相当なんか出てきてますよ、なんかちょっと怪しいっていうかね、 NFT 絡みとか多いですけれども、
うんうん、
随分とこう風向きは変わりましたね。
あ、
バンとして、
そういえば私今週の日本時間の木曜日に 暗号通貨と Web3 の最新動向っていうウェビナーをやります。
いました、イベントブライトかなんかで、あの、
お、そうです、あのちなみに、open-i.net っていうところに行くと、イベントブライトへのリンクがあります。まあ、これはあの業界関係ない人たちに、
うん、
こうさ今どうなってますみたいな話をするっていう感じのものなんですけど、はい、なのでゲームストップとかそういう話はちょっとなしで、なしですね。
Web3 の定義の話もしてもらえる感じですか。
そういう感じですね。
ああ、Web3 とは何かっていうのをこう結構聞かれたりとか、その一般的な会社の人にね、企業の人が、Web3 って何なんですかって聞かれて、Web3 やりたいんですけどって聞かれることがあるので、そのいつもうーんってそういう、なんで、なんだか分かんないのにやりたがってんのって思うんで、そういう方々にちょっとぜひ聞いてもらいたいので、
まあ、前回も話しましたけど、ちょっと定義をちゃんとして発表 しましょう。なんか、Web3 こういうことにしましょうっていう。
Web3 って分散してないと意味がないと、私は思っているので、はい、そういう意味では、はい、会社の人が Web3 をやりたいってなって、はい、もうすでにトートロジーなんですよね。なんか、中央集権じゃないから、あなたは、あなたがやるということはできないんですって感じ
がちょ
っ
とあるんですよね。その上で何かやりたいとかなら、なんとなく、
ね。そうそうそう。そうそうそう。あの、バリデータやり、
うん、
バリデータやりたいですとか言ってたら分かるんですけど、
はい、Web3 やりたいとかね、Web3 になりたいとか言うから、ね。
それってあのインターネットっていうものがあるらしいんですけど、うちもインターネットやりたいんですけど、
やりたい
です
からね。
まあ、ね、NFT もそうなんですけどね、あの同じようなもんですけど、企画だからただの。
そうですね。
うん、Web3 難しいだ、インターネットやりたいですですね、これは。うん、
なんか、
でも
昔、
あ、どうぞどうぞ。
いや、全然話違うんで、どうぞどうぞ。
いや、Web3 と言ってるからね、やっぱ、ワールドワイドウェブなの、このウェブなの。インターネットのこの、まあ、雲っていうウェブ、雲の巣っていう意味のウェブのことですよね。
うん。
さすがになんか新しい、あの、雲の巣みたいな素材をみたいなことで言ってないと思うんですよね、その会社さんたちはね。
いやいやいや、そうなんですけど、そういう意味じゃなくて。あの、インターネットの新しい潮流っていう、意味合いでいいのか、ワールドワイドウェブの新しい潮流って意味合いなのか、どっちかなと思ったんですけど、
あ、
インターネットの方なんですよね、きっと。もうウェブ関係ないですよね。ね、ワールドワイドウェブ、どっちもあるか。
いや、
でもワールドワイドウェブっぽく私は思ってますけどね、うん、そのなんか。
うん、でもビットコインなんかは、ワールドワイドウェブ関係ない世界で動いてるから、
はいはいはい、
まあ、やっぱインターネットの、
うん、ブラウザーありきというか、その、
そうだな、まあ、分散型、まあ、ウェブ、インターネットがまさにウェブって分散っていうかね、クモの巣のようにっていうとこから来てるんで、うん、そのバージョン3っていうことなんですかね。
うん、だと思いますか。
なるほど。
その辺を。
で、何かっていう、でもその定義が聞けるっていうことですね、このイベントに申し込むと。
まあそうですね。いや、あと、どうして意味があるのかとか、まあそういう話とか、うん、じゃあ今起こっていることは何なのかっていうことで、DeFi とか NFT とか、うん、あの NFT のことしか聞かないかもしれませんけど、実は DeFi の方が全然大きいですよとか、うん、そういう話ですかね。
うん、
ね、DeFi って誰がやってるんだろう私が言うのも変ですけど、
誰が
どういうことですか。
個人やりたいって言われた場合ってことですか。
いや、っていうか DeFi で今、多分200ビリオンドルぐらい、
うん、
なんかこう、もっとか、何兆円とかロックされてるじゃないですか。
はいはい。誰がそこをロックしてるかってことですか。
そうですね。で、個人と、それなんかちょっとヘッジファンドみたいな、あの、クリプトファンドみたいなのとか、既存の金融機関とかいろいろあるけれども、それ、どういう割合なのかなって、結構いつも不思議に思うんですよね。
確かにそうですね。いろいろありますけど、まあ、メタマスクのユーザー数が、ね、アクティブだとの近いとすると3000万人ぐらいがやっぱりいるってことじゃないですか、マーケットに。
なるほど、ね。
積もって1兆円っていうか数兆円。まあ、そう割り算すればそんなに1人当たりは大したことないよねっていうことなんでしょうね。
うん、確かに。 確かにメタマスクまで持つ人ってそんなにいないかもしれないですもんね。ビットコイン買いましたと言っても、イーサリアム買いましたって言っても、じゃあメタマスク持ってるかって言ったら持ってないかもしれないですよね。
まあ、取引所の口座だけってことですね。
そうですね。
3000万人ってすごいですよね。
本当かな？よくわかんないです。なんかその話してる人も、あのメタマスクで働いてる人が話してたんですけど、確か3000万人みたいな言い方をしてたんですけど。
まあでもそうなんじゃないですか。
うん、去年の夏ぐらいで確かに1000万人っていうあの発表してるんで、
今の世界人口は何人か分かって70億人ぐらいですかね、
うん、
だと、まあ、0.5% に迫るぐらいの人がデファイやってるっていうことで言うと、まだめちゃくちゃマーケット伸びるんじゃないですかね。
デファイやってるってなんだろうって今思いましたけど、
あのユニスワップで売買したらデファイやってるんです
よ。ああ、それはデファイやってるんですね。
そうそうそう。ブロックスタックステーキングしてるのはデファイに入りますか？関係ないですか？それは。
なんか入んない。D じゃない気がしますけど、
ね。あ、確かに。確かに。
そうか。だから私のそのブロックファイとかセルシウスも違うんじゃないかなと思って。
確かに。ちょっと違いますね。
じゃあデファイやってない人たちですか？我々。
やってない人たち。いや、でも私、リクイディティは積んでるんで、やってる人っていう。
やってる人か。
それはどこに積んでるんですか？
これも人柱ですけど、ユニスワップの、USDT イーサ、イーサ USDT かのペアに、リクイディティ積んどいたらプラスになるかマイナスになるかってのをやってます、
うん、どうですか今のところ。
まあ、やっぱ取引されるんでその手数料は入るじゃないですか、
はい、
なんですけどそれを超えてイーサが下がるんで割りますけど、まあ、でもその価格が戻してくるとその手数料分はプラスになるからなと思って、何パーぐらい出るのかなっていうのをやってますね、
うん、でもここ半年、ここ1年ぐらいだとなんかステーブルトークンで 10% 儲けた人が勝ちみたいな感じもちょっとしますよね。
そうかもしれないですね。まあでもそれをやろうとしてね、ビットコインが10倍とかになるとみんな悔しいってなってるから、まあ分散がいいんじゃないですか。
でも多分そろそろ買い時ななんか匂いはしてますけどね、いろんな暗号資産も。
そうですね、なんかソラーナとか今買い時かも。そのさっきも話に出たように、うん、ソラーナのせいじゃないのに、ソラーナが悪いみたいな感じで、うん、ガクって値段が落ちているから、ソラーナいいんじゃないでしょうか。
ちなみに西村さん、イーサ2のステーキングはずっとしてるんですか？してるっていうか、
イーサ2の、まあ、ステーキングはずっと、なんだろう、まあ、その協会も今やってるぐらいなんで。
あ、まあそうでしたね。
そう。
それはなんかこう、プラスになってってるんですかね。
いや、プラスではありますよね。と、その、まあまだ取り出せないですけどね。
まあ、まあ、でも始めた頃はイーサずいぶん低かったですもんね。
そうそう。だからそれはステーキングによる益なのか、キャピタルゲインなのかはちょっと。微妙ですけど、
でもなんかロシアが暗号通貨を貨幣として認識するみたいな
発表
ありましたよね、はい、アメリカもやってくんないかな。
あれかなりでもあれ衝撃的な内容だと思うんですけど、貨幣どうなんだろう。日本からしてもね、他人事じゃないはずですよ。
いや、貨幣にしてくれたらもうものすごいいろんなことが楽になるんですけど。
いや本当ですよ。だからやっぱり総量みんなで増やしますよっていうことを国税庁とかにね、みんなで言うしかないですね。
うん、ね、クリプト先進国から一気に後進国へみたいな、日本国みたいなのがありますからね、まあ、
日本だとね、法人で持ってると、まあ、個人だと雑所得になっちゃいますし、法人だともっとひどくて含み益課税ですけども、なんかそれを頑張ってなんとかする法的スキームとかいろいろ考えてますけど、
なんかでもアメリカもひどいんだよね、うん、法人で持ってると、
うん、
それま買った時と比べて相場が下がると、その分を、うん、一般の収入の損として計上しないといけないっていう、
はい、そうですね。今それ弁護士事務所を使って詳細に調べてますよ。だからどっかでまたフィードバックします。
あ、日本でどうなるかってことですか？
いやいや、シンガポールとアメリカと日本でのその、うん、まあ、正確な課税関係調べてまして、
うん、はい、
まあ、そこでどういうスキームにしたら日本で課税を まあ、引き延ばせるか、あとの、なんですかね、まあ、されずにってことはないんですけど、含み益にならないで済むかっていうことですね。
まあ、西野さん、諦めてエルサルバドルに移民したら、
何を諦めるんですか、私。
よく分かんないけど、エルサルバドルだったら、なんか、
はい、
確か、
でもそれはつまりロシアだったらもうやり放題になるってことですよね。
そうですよね。
話を戻すと、
うん、
普通に通貨を扱ってるだけの話になるってことですね。
それはでもすごい話だと思いますよ。
でも逆にそう通貨になるとあれですかね、ビットコインを預かるところが銀行業が必要になったりとかするっていう話なのかな。
そうでしょうね。
まあ、めちゃくちゃいろいろね、いろんなリスクがある国ですけど、日本から近いは近いんで、サハリンとかにね、北方領土はちょっと問題が起きるんで、サハリンあたりに行く人が増えるかもしれないですけどね。
いやでもロシアこそ中国よりさらに危なくないですか。いつ何時全部取り上げられるかわからない。
いや危ないんですけれども、暗号資産のいいところは秘密鍵さえ押さえとけばそこは取り押さえられないじゃないですか。
でも秘密鍵ってどこに持ってるんですかそれ。
え、日本じゃないですか。
あ、日本に置いとくってことですか、秘密鍵を。
そうそれでなんとかならないかな。
で3分割してスイスとアメリカと日本の金庫に入れとくみたいな。
確かに、はいはいはい、秘密分散して
どっかの1個の国でも入れなくなったら終わりですね、うん、
いやあのね、2個揃えば大丈夫な手法もあるんで大丈夫ですよ。
ありますけどね、
はい、
自分がどっかに拘束されちゃうと終わりますね。
そうですね。いやなんかいろいろね難しいですよね。ロシアでやっててもアメリカで違法だとね、カナダ行ったら逮捕されるみたいな話がやっぱあるんで、まあよくそこら辺を考えながらやるしかないですね。
はい、まあ、ってな感じですかね。
そうですね、はい、
ということでなんかたくさんニュースがあったここ2週間でした。はい、じゃあこんなところで今日は終わりにしたいかと思います。
はい、
はい、ではまた2週間後に。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。